ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は朝日町の笹原康直町長です。朝日町の春といえば船川べりでその景色を楽しむことができる残雪の北アルプスを背景に、桜、チューリップ、そして菜の花が織りなす春の四重奏ですね。今年訪れた人が過去最多を記録したという発表が先ほどありました。その効果や今後への期待、そして朝日町が全国的にと言っても良いほど注目を集めていますデジタルで変える DX、 デジタルトランスフォーメーションをめぐる最近の動きなどとともに笹原町長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。 DX、デジタルで町を変える朝日町、その動きはデジタル教科書の導入など早くから教育の分野でも進められてきました。教育では他に昨年度から導入された保育園からという保小中一貫教育など教育改革も進められています。教育をめぐる動きやその教育も含む DX、 笹原町長です。
先月の県民ふるさとの日にちなんだ県民ふるさと大賞としてですね、町の保小中一貫教育が受賞されましたね。
ありがとうございます。おかげさまで朝日町の教育に関して、それをしっかりと町民の皆さんが、地域の方々がいろんな形で従来から支えていただいていることがこのようにつながったというふうに思っています。もちろん昨年度より始めました保小中一貫教育もしっかり、そしてその保小中一貫教育ということの中でふるさと化を設けました。そういったことも何より繰り返しになりますが、地域の皆さんがそれに対して支えて、そしてまたしっかりと応えていただいているのがこのような事象につながったものと思っております。
そうですか。まあ、こうしたですね、さまざまな教育改革やその町ぐるみの DX が進む中ですね、今度は文部科学省が町の小中学校をリーディング DX スクール推進拠点校に指定されました。
はい、非常にそういう意味では注目を集めているのも事実でありますが、もう一つは全国的にそのタブレットに関して十二分に活用されていないのではないかということもあったというふうに思っています。町は教育委員会を中心に、小学校中学校、そして PTA の皆様方、そして佐々木も言った地域の皆様方と一緒になってこの活用しながらしっかり取り組んでいただいていることに、やはり国も朝日町の教育そして取り組むことに対して注目を集めているのかなというふうに思っています。町としてもしっかりとこういったことを生かしながら取り組んでまいりたいというふうに思っております。
情報教育のですね、モデル校としてこれから全国に発信していくわけですね。
そうですね、コロナが発生して以来オンラインでの授業をはじめ、さまざまな形で教育の場を止めるなということを合言葉に現場は一生懸命取り組んでいたのも事実でありますので、こういったことをゲガスクール構想のスタートでもあったわけでありますので、学びの場を止めることなく突き進んでまいりたいというふうに思っております。
まあ、早速先月末ですか、三里小学校でキックオフ会議が開かれまして、指定校を契機にですね、富山大学ともね連携して ICT とか DX 活用でより効果的な教育もするということでね、いろいろ決められたようですが。
そうですね、やっぱりいろんな方々の、いろんな角度でいろいろと いろんな立場でいろんな指導を受けながらより良いものにしてまいりたいと思っています。何より学びの場というのは非常に大事だというふうに思っておりますので、いつの時代も町としても教育に対してしっかりと学びの場の提供に努めてまいりたいというふうに思っているところであります。
そして新たな DX への取り組みとしてシニア DX をこれからね推進されるということで、そのための地域おこし協力隊もね採用されました。
そうですね、想定よりも、少ないでありますけども、採用をさせていただきました。当然昨年の3月にはスマホを持っている方が約3人に2人が持っているようになるわけでありますけど、ただやっぱりスマホを使えない方でも精査指導もやはり大事なのでありまして、今後やっぱそういった方も取り残さずにスマホ教室をはじめアナログな方もデジタルな方もしっかりとそういった国の進める方向に向かって支えながらそういった活用をしてまいりたいというふうに思っているところであります。
今回のその地域おこし協力隊の方にはですね、特に高齢者の方を対象ということですね。
私もそんなに簡単にスマホを 100% パーケットに使えるわけじゃありませんので、やっぱり定期的にやらないと1回で覚えきれるとはなかなか難しいというふうに思っておりますので、やっぱり普段からそういった環境を構築しながら、いろんな形でスマホの良さ、あるいはこういった形で町民に少しでも町が進めようとしておりますデジタルトランスフォーメーション DX がより良いものであるということを実感していただくように後押しを支えてまいりたいというふうに思っているところであります。
さあ、その DX でですね、当初予算で DX 推進特別枠を設置されました。この中ではどういう事業を？
そうですね、今回ご存知のように3月の段階で国の方から、4月には町としても補正を上げさせていただきましたが、10分の10のデジタル田園都市構想の2億8900万余りのお金 の事業採択を得たわけであります。今秋から実装に向けて、しっかりと連携する民間の事業者とともに今いろんなやり取りをしているわけであります。先般5月25日にもデジタル庁へ行ってまいりました。4年度の報告、そしてまたいただいたこの2億8900万余りのお金、どのような形で実装していくかということと、国の方も浅井町の取り組みがぜひ横展開できるような、そういったものにしていただけるようにということの言われておりますので、町としても実用化に向けて、そして町民の皆さんが取り組みとして勝ったねという実感できるような形につなげてまいりたいというふうに今努力している最中であります。
どういう事業になるか、 DX 推進では朝日町から目が離せないですね。
ありがとうございます。
国の採択を受けて、この秋からの実施に向け準備が進められている DX 推進のための具体的な事業とは何か、国が求める他の自治体に向けても横展開、お手本として広めることができるような事業ということで発表を待ちたいと思います。そして全国でおよそ200校が指定され、富山県内では朝日町の三里小学校と朝日中学校、協力校に朝日野小学校というリーディング DX スクール推進拠点としての今後の動きに注目ですね。トップインタビュー、いいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
町長、1曲目です。
この10年ほど朝ドラ見るのが楽しみになっているところでありまして、直近のランマン、あいみょんの愛の花を1曲お願いしたいと思っています。
トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に私小山健一がお話を聞いています。気軽にできるスポーツとして全国に広まったビーチボールは朝日町が発祥の地です。その3つの全国大会が今年4年ぶりに復活。春の四重奏と合わせ、笹原町長です。
さて、今年のですね春の四重奏を振り返っていかがでしょう？
本当に驚くような形で多くの方がおいでになりました。ただ例年にない桜の花が早かったものですから、シャトルバス等と前倒しで行わせていただきました。おかげで期間中でいきますと8万8000人なんですが、その前後かなりの方がおいでになり、おそらく10万は優にくだらない来訪者があったというふうに思っておりますし、賑わいもあったのかなという、出店した売店等々も従来より大幅な売り上げも上げたということでありますし、浅山市管内における飲食あるいはスタンド等コンビニ等々にもそれだけ恩恵があったのかなというふうに思っております。魔女市は想像以上の観光客が多いになったというふうにもって分析をしているところであります。
期間中のですね、8万8000人はこれが過去最多ですよね。それから外国人がね、1万7000人ですか。
それも少し想定よりも驚いているところであります。国内はもちろん海外の方でもこの春の市場層がそれだけ注目を集めてきたのかなというふうに思っているところであります。
来年以降に向けてですが、東大生によるね、稼ぐ力プログラムもこの四重層に提案もありましたよね。
本当ですね、そういったことも通しながらより良いものに関してまた取り上げていきたいというふうには思っていますし、まだ聞いてくれた東大の皆様方もこの発表のみならず、またぜひいろんな形で朝山に関わりたいと言っていただいておりますので、そういったところも心強く思っているところであります。
提案の中にはですね、四重層会場とか翡翠海岸などをめぐり宿泊もできるチケット販売なんかね、どうかという提案もありました。さて次なんですが、ビーチボールですが、三大大会4年ぶりに開催。
はい、本当に愛好家の皆様にとっても待ちに待った大会ではなかったかなというふうに思ってます。3月には全国のジャパンカップが岩手県奥州市で行われました。これでなんとか感染症対策を講じながらできるものだというふうに今準備を進めているところであります。7月の1日2日にはようやく127チームの皆さんがおいでになるというのを思っておりますし、また今後それをきっかけにビーチボールの普及にも努めてまいりたいというふうに思っております。
7月1日2日が翡翠カップ、そして全国ビーチボール競技大会がね、9月9日10日ということで、はい、その他全国学生大会も予定されています。
そうですね、4年ぶりに行われる大会でありますし、そういった基本はやはりビーチボールの普及につなげたいという思いもありますので、この大会を契機に少しでもビーチボールの楽しさ、そしてまた合わせて浅山町に来訪していただけることも大きなメリットだというふうに思っておりますので、ビーチボールを通して町の魅力も合わせて情報発信してまいりたいと思っております。
ビーチボールの普及ではね、小中学生等へね、いろんな働きかけをします。
はい、夏休み期間等々も考慮しながら、あるいはふるさと教育の中で、ある学年等々を対象にしながらビーチボールの楽しさも浅山町の子どもたちにも味わっていただくことも大事だというふうに思っておりますので、
ビーチボール発祥の地朝日町を改めて全国に発信ですね。
その通りであります。
ビーチボール朝日町を会場とした3つの全国大会の復活を契機に、コロナ禍で滞っていた普及に発祥の地として取り組むことになります。そして町民と東大生がタッグを組み、地域資源を生かして地域にお金が落ちる仕組み、稼ぐ力を生み出すプログラムでは、四重層の時期に合わせた初心者大会の開催やコートの整地化なども提案されていて、春の四重層やビーチボールをめぐる今後の変化にも注目です。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、笹原町長は今回は毎朝見るのが楽しみという朝ドラにこだわっていらっしゃいます。
朝ドラで申し訳ありませんが、エールという番組でありました星影のエール、グリーンでお願いしたいと思います。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山、朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。 さあ、それから新美術館ですが、いよいよ7月7日開館ですね。
本当に、国の大きな補助金をいただきながら7月7日にオープンする運びになりました。今までよりもより良い美術館になるというふうに思っておりますし、何しろ竹久夢二も人気ありますので、本当にしっかりとした常設展示もできる形になりますので、そういった意味では今まで以上に人の流れを構築できればなというふうに内心を持っているところであります。
これは七色館の再整備でそこに移転するわけですね。
そういうことになります。従来の美術館は手手間、あるいは収蔵庫の問題、駐車場の問題、そういったところを従来あったものと2つを1つにすることによって、再活用再利用しながらより良いものになることにつながっていくものと確信をしているところであります。
名前はふるさと美術館のまま。
はい、そのままを使わせていただきます。はい。
そして周辺の、施設、例えば不動堂遺跡とか歴史公園、舞文館ですか、そういったものとの連携も楽しみですね。
そうですね、まさしくそういった美術館や舞文館、そしてまた不動堂遺跡等々がありますので、そういったことを歩いて回れるようなエリアですので、そういった相乗効果につながっていくことも大いに町としては期待をしているところであります。
はい、魅力あふれるゾーンの誕生に期待いたします。
はい、ありがとうございます。
来月7日にオープンする新しい朝日町ふるさと美術館、開館記念としてモービルアートの特別展や町が保有する竹久夢二の美人画などの企画展も予定されています。館内に喫茶室も設けられるということで、周辺施設との連携で歴史と文化の香りが漂う滞在型観光の拠点にもなりそうですね。トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長にお話を伺ってきました。町ぐるみでの DX の推進、そして DX も取り入れて独自の方策で教育改革が進む朝日町、今後はその成果が全国に発信されることになります。そして4年ぶりに開催されるビーチボール発祥の地としての3つの全国大会が楽しみです。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は小矢部市の桜井盛雄市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。